新居浜市声の姿勢だより平成30年2018年9月号録音資料判例。この姿勢だよりの回想はレベル2まであります。録音資料判例終わります。9月に入り朝晩の厳しい暑さは和らぎましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。それでは9月号の声の姿勢だよりをお届けします。
はじめに電話番号をお知らせします。市役所6号の1234、市役所夜間休日33の5151、別紙山支所64の2011、上部支所43の6101、川東支所46の1180、水道局65の1331、水道局夜間休日65の1334、内科小児科休館センター 32-5658、 消防本部 34-0119、 消防テレフォンサービス 33-6800、 防災行政無線自動電話応答システム 050-3797-2180、新居浜市障害者福祉センター 33-3341、 総合福祉センターふれあいプラザ 35-2940。
次に人口と世帯数をお知らせします。平成30年7月末日現在、住民基本台帳から、人口12万197人、前月比マイナス72人、男57600人、マイナス64人、女62597人、マイナス8人、世帯57620世帯、プラスマイナス0世帯。
今月号の表紙は、青銅器固有の写真です。9月15日土曜日から、新居浜市美術館にて、日暮別邸移築記念特別企画展を行います。展示品の一つである固有は、大きな口を開けた虎が光脚で立ち、人間を抱きかかえている青銅器で、千億博古館に収蔵されています。この青銅器は、釣り手がある酒を入れる器で、大きな口を開けた虎の頭上に立っている鹿が蓋のつまみになっており、ここから酒を出し入れすることができます。この固有をはじめとした中国古銅器の美しさと神秘的な魅力にぜひ触れてください。
今月号の主な内容を紹介します。1、西日本豪雨災害、県内被災地への支援状況。2、日暮別邸移築記念特別企画展、至宝の中国古銅器、別紙銅山ゆかりの住友コレクション。3、平成29年度決算についてお知らせします。4、みんなで守ろう新居浜市の救急医療。5、事故のない楽しい秋祭りにしましょう第3号。6、姿勢ニュース 6-1 ご利用ください。浄化槽設置整備事業補助金 6-2 山根公園に休憩所を整備 6-3 国保加入者の皆さんへ特定健診で自分の健康を守りましょう 7 市議会だより8各種のお知らせ 8-1マイントピア別紙からのお知らせ 8-2 赤金ミュージアムからのお知らせ 8-3 イベントのお知らせ 8-4 その他のお知らせ 8-5 ゴミ休業日今月の納付 9 別紙道山記念図書館からのお知らせ 10 保険の窓口 10-1 乳幼児コーナー 10-2 その他 11 休日診療カレンダー 12 新刊案内13終わりの挨拶。
1西日本豪雨災害県内被災地への支援状況。カウンターパート対抗方式での支援取り組み。平成30年7月豪雨災害に関わる県内被災地への支援については愛媛県の要請を受け、新居浜市が宇和島市に、西条市が西予市に、四国中央市が大洲市に対してそれぞれの物資、資機材の提供や職員派遣による人的支援を行うという体制、カウンターパート方式で取り組んでいます。新居浜市の取り組み。新居浜市では7月9日から吉田地域、旧吉田町を中心に支援を行っており、随時市民の皆さん、企業、団体から提供いただいた支援物資を届けています。また、人的支援として、新居浜市社会福祉協議会からのボランティアが延べ326人を数えたほか、8月13日現在、市職員の派遣も継続して実施しており、給水、調査、窓口支援業務などに延べ522人が従事しています。8月13日現在、義援金を募っています。募金箱設置場所。1、市役所本庁舎、12月28日金曜日まで。執務時間内、最終日は12時まで。2、各支所、マイントピア別紙、ゆらぎの森、赤金ミュージアム、9月28日金曜日まで。施設により営業日及び時間が異なります。支援状況は市のホームページ http://www.citym.lg.jp/soshiki/bousai/hisain.html で確認できます。お問い合わせは防災安全課電話 65-1282 までどうぞ。
2. 日暮別邸移築記念特別企画展。至宝の中国古銅器、別紙道山ゆかりの住友コレクション。久坂島日暮別邸の新居浜移築を記念して、千億発行館が所蔵する住友コレクション中国古銅器を別紙道山ゆかりの新居浜で初公開します。住友グループと新居浜市発展の礎となった別紙道山。その近代化が進む中、住友別紙道山新居浜にちなむ長報として、住友智伊と智成によって収集された世界有数の中国古銅器。その美しさと神秘的な魅力にぜひ触れてください。第一章、住友コレクション中国古銅器。商、殷、周時代の青銅器、礼器、漢唐時代の鏡簡など代表的な青銅器約60点を展示します。住友コレクションの中国古銅器は、住友吉左衛門智伊と15代、智成16代が明治30年代から昭和10年代にかけて収集したものです。煎茶席での道具、床飾りとして古銅器を購入したのが始まりとされ、やがてこれが住友家の家業である三道銅工業にちなむ重宝であることから、芸術作品あるいは貴重な文化財として学術的に体系立てて本格的に収集されました。 第2章別子銅山の遺産歴史資料編近代化遺産編。住友コレクション形成の根幹となる別子銅山近代化の歴史について写真絵図などで紹介します。元禄4年の開港以来、長崎貿易の主要輸出品である銅の産出を担った別子銅山。新居浜市は別子銅山の近代化によって大きく発展しました。記念講演会、場所赤金座多目的ホール、定員200人、聴講は無料です。申し込み不要です。9月15日土曜午前10時半から正午、住友コレクション中国青銅器について。講師広川守、戦国博物館副館長。世界屈指の青銅器コレクションとして知られる住友コレクション中国古銅器、その収集経緯や特徴のほか、古銅器を鑑賞する楽しみ方などについてお話しします。10月6日土曜午後1時半から3時、青銅器文化の東殿、中国古銅器から日本の青銅器へ。講師吉田博、愛媛大学ミュージアム准教授。古代中国に始まった青銅器文化はやがて日本に伝わり、独自の青銅器文化が展開していきました。日本列島へどのように伝わり、そしてどのように展開したのか、市内出土の青銅器にも触れながらお話しします。10月20日土曜午後1時半から3時、住友春水と別子銅山。講師末岡輝明、住友資料館副館長、広瀬歴史記念館特別顧問。近代住友を大きく発展させ、中国古銅器の収集を行った住友春水を中心に、住友コレクション形成の根幹となる別子銅山近代化の歴史についてお話しします。9月15日土曜から17日月曜、開館時間中随時。新居浜南高校ユネスコ部展示ガイド。新居浜南高校のユネスコ部による第2章別子銅山の遺産展示ガイドです。観覧券が必要です。9月24日月曜、10月14日日曜午後2時から、ギャラリートーク、古銅器別子銅山の展示について解説をします。展覧室入り口集合。観覧券が必要です。イベント、鋳物体験コインを作ろう、好きな文字、金文、甲骨文字などを鋳型に彫って、熱く溶かした金属を型に流してハンコを作ります。日時9月22日土曜、1午前10時から、2午後1時から、3午後3時から。9月23日日曜、1午前10時から、2午後1時から。場所赤金ミュージアム創作スペース。講師新郷秀弘、樋口洋介、芦屋窯の里。参加費材料代1,000円、観覧料込みです。所要時間約90分。対象小学5年生以上、定員各回20人。陶芸で古銅器を作ろう。飾りをつけたり絵を描いたりして、自分だけの尺、お酒を温める器を作りませんか。日時9月30日日曜午後1時から3時、10月21日日曜午後1時から3時。場所赤金ミュージアム創作スペース。講師篠原正史。参加費材料代1,500円、観覧料込みです。対象両日とも参加可能な人。 小学生以上、小学3年以下は保護者同伴、定員15人。申し込み方法、必要事項を記載の上、メール info@akagamuseum.jp またはファックス31-0306でお送りください。申し込み受付開始9月12日水曜午前10時から。定員に達し次第締め切ります。必要事項1、申し込みイベント名と日時。2、名前、振り仮名。3、学年年齢。4、保護者名、中学生以下の場合。5、住所。6、電話番号。問い合わせ先、赤金ミュージアム。電話31-0305。ちょっとお得な鼓動機店、チケットを持って行こう。マイントピア別紙に行こう。マイントピア別紙の版権をお持ちの人は、本店を団体割引料金で観覧できます。また、本店の版権をマイントピア別紙で提示すると、高山観光、砂金取り体験、伊予館ソフトが割引になります。12月末までです。マイントピア別紙、電話 43-1801。広瀬歴史記念館に行こう。国指定重要文化財、名勝、旧広瀬邸。本店の入場券は、広瀬歴史記念館との共通券となります。国指定重要文化財名勝の旧広瀬邸をぜひご覧ください。休館日、月曜日、9月18日、火曜、10月9日、火曜。広瀬歴史記念館、電話 40-6333。 観覧料、広瀬歴史記念館と共通券、一般500円。20人以上の団体割引料金は400円です。65歳以上250円。18歳以下、学生証または各種障害者手帳、介助者1人を含むを提示の人は無料です。開館時間、午前9時30分から午後5時、入場は午後4時30分までです。期間中の休館日、9月18日火曜、25日火曜、10月2日火曜、9日火曜、15日月曜、22日月曜、29日月曜。会場図説明。電車でお越しの人、 JR 新居浜駅から徒歩1分です。車でお越しの人、新居浜インターチェンジより車で15分です。ナビ設定の際は住所検索か JR 新居浜駅検索でお越しください。バスでお越しの人、瀬戸内バス新居浜駅下車すぐです。駐車場、施設併設の有料駐車場があります。施設を利用した人には総合受付にて3時間無料サービス券をお渡しします。お問い合わせは新居浜市美術館、赤金ミュージアム。電話 65-3580 または広瀬歴史記念館、電話 40-6333 までどうぞ。
3、平成29年度決算についてお知らせします。平成29年度は一般会計の歳出決算額としては過去10年で最大規模となりました。今回は平成29年度決算の主な内容について紹介します。平成29年度に実施した主な事業。平成29年度に実施した700を超える事業の中から主な事業を紹介します。 別紙中学校学び創生事業2億8,065万円。別紙中学校に通う生徒のために寄宿舎を建設しました。清掃センター施設整備事業19億8,214万円。清掃センター内の焼却炉などを更新し、施設の長寿命化を図りました。シティブランド戦略推進事業費3,169万円。シティブランド戦略のためヘローニュープロジェクトを開始しました。市政80周年記念関連事業費1億6,502万円。市政80周年を記念した事業を実施しました。国民体育大会関連事業費2億9,581万円。第72回国民体育大会笑顔つなぐ愛媛国体が開催されました。地域総合整備資金貸付事業費7億4,300万円。住友別紙病院内の事業所内保育所と老人保健施設建設のために融資を実行しました。決算とは、4月1日から翌年3月31日までの1年間にどのような収入があり、どのようなことに使ったか、支出を明らかにするものです。形式収支は、形式収支とは一般会計の収入から支出を差し引いた金額のことです。平成29年度の形式収支は13億円の黒字となりました。実質収支は、実質収支とは形式収支から翌年度への繰越財源、翌年度に繰越す事業の実施に必要な財源を差し引いた金額のことです。通常地方公共団体が黒字か赤字かはこの実質収支で判断します。平成29年度の実質収支は11億1000万円の黒字となりました。積立金・基金の状況。基金は皆さんの家計でいうと貯金にあたります。そのうち使い道が自由な財政調整基金と借入金返済のために積み立てる減債基金の現在高は平成28年度と比較して増加し、それぞれ44億3000万円、7億1000万円となりました。借入金・私債の状況。私債とは将来にわたって使われる学校や道路などの公共施設を整備する場合に市が国などから借り入れる資金のことです。一般会計と特別会計を合わせた私債残高は平成28年度と比較して増加し853億4000万円となりました。お問い合わせは財政課電話 65-1220 までどうぞ。4. みんなで守ろう新居浜市の救急医療。救急医療は通常の診療時間外に急に発症し、症状が激しいため翌日の診療時間まで待てない患者さんに対応するものです。限られたスタッフで対応しているため、通常の診療時間内と同じように診療や検査を行うことはできません。専門の医師から十分な診療と検査を受けるためには、通常の診療時間内に受診することが一番です。救急医療の適正な利用を。通常の診察時間に受診するより待ち時間が少なそう。日中は忙しいから、など緊急性がないにもかかわらず、夜間や休日に救急医療機関を受診する人が増えています。また、救急車はお金を払わなくていい、救急車で行けばすぐ見てもらえるなどの利用の仕方は救急医療体制の混乱を招き、救急車の現場到着所要時間にも悪影響を与え、救急外来が混み合うと本当に治療が必要な人への対応が間に合わなくなります。救急医療機関の役割を正しく理解し、緊急に 治療を必要とする人が早く適切な治療が受けられる環境をみんなで作っていきましょう。医師の減少と高年齢化。市内の小児科医師の平成30年の平均年齢は、開業医師 73.4 歳、勤務医師 41.4 歳と、医師全体の平均年齢と比較して、高年齢化の進行が著しくなっています。そして、市内の小児科がある病院の数は、平成30年には3病院に、小児科診療所は3医療機関に減少しています。全国的に診療科目による医師数の偏在が顕著になっていると言われており、市内でも小児科など特定の診療科目の医師が減少傾向にあります。子どもの具合が急に悪くなったら、夜間に子どもの具合が悪くなったとき、直ちに医療機関にかかる必要があるのか、家庭でどのように対処すればよいのか困ったときは、小児救急医療電話相談、#8000に電話してください。医療関係者が家庭での応急処置などについてアドバイスしてくれます。また、全年齢対応救急受診チャートは、子どもの危険な状態を見逃さない一つの指標として活用することができます。市ホームページからも閲覧可能です。一時救急、内科・小児科急患センター受診状況。救急の受診者数は年々増えており、平成21年以降は4000人を超えています。平成29年度の内科・小児科急患センター受診者は、休日が4658人、1日平均66人、夜間は3203人、深夜は971人、日曜日夜間は1001人です。救急医療を支える医師たち、救急医療体制を維持するために、開業医や勤務医の先生たちは夜も診療を行っています。開業医は昼間働いた後、内科・小児科急患センターで診療を行っています。また、二次救急を担っている病院の勤務医も日勤を終えた後、夜は当直にて診療を行っています。緊急に治療を必要とする人のために診療を行う医師がいることで、市の救急医療は支えられています。救急医療啓発 DVD 市医師会との共同事業により、市の救急医療体制の現状を分かりやすく解説した救急医療啓発 DVD「みんなで守ろう新居浜市の救急医療」を作成しています。市長を希望する団体などに無料で貸し出しを行っていますので、市長を希望する人は保健センターまでご連絡ください。新居浜市の救急医療体制を守るために、今私たちにできること。日頃から健康管理、検診の積極的受診、生活習慣病予防に努めましょう。かかりつけ医を持ち、早めの受診を心がけましょう。救急医療は1時、2時、3時、それぞれが役割分担しています。ルールを守って適正に利用しましょう。医療は万能ではなく、すべてのことに対応できないということを理解しましょう。地域医療を支えてくれている人たちへの感謝の気持ちを持ち、市民一人一人が地域医療を守りましょう。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。
5. 事故のない楽しい秋祭りにしましょう。第3号。先月号に引き続き、事故のない楽しい新居浜太鼓祭りの実現に向けた取り組みについてお知らせします。新居浜太鼓祭りは豪華絢爛、勇壮華麗な男祭りとして県内外に知られる祭礼行事であり、毎年約20万人の観客が訪れる市最大の観光イベントという一面も持っています。今月号では新居浜太鼓祭りを 全国に誇れる祭りとしていくための観光振興に向けた取り組みについて紹介します。太鼓祭りの観光資源化に向けた取り組み、市内太鼓台関係者や関係団体などで組織している新居浜市太鼓祭り推進委員会では、市外観光客向け太鼓祭りパンフレットの制作や書き比べ会場周辺などへの仮設トイレの設置、駅前シンボルロードへの広報用フラッグの設置など各種事業を実施し、全国に誇れる祭りとして新居浜太鼓祭りの観光資源化に取り組んでいます。また市においては全国的な認知度と関心を高め、大都市圏を含め広く市外から観客誘致を図るため、毎年太鼓祭り誘致ポスターやパンフレットを制作し、県内外の鉄道駅や高速道路サービスエリアなどにて掲示を行っています。このような取り組みのほか、祭りの主催者である太鼓台関係者による力強い書き比べや差し上げ、一糸乱れぬ寄せ太鼓など観客を魅了するパフォーマンスを重視した見せる太鼓祭りの実現に向けた積極的な努力により、今や新居浜太鼓祭りは市外県外からも多くの観光客が訪れる四国屈指の祭りとして知られるところとなっています。しかしながら、昨年までに7年連続で太鼓台同士の鉢合わせが発生しており、観光客からは、いくら待っても太鼓台が来なくて見られなかった、純粋に祭りを楽しみにしていたが喧嘩のひどさにがっかりしたなどの批判の声も多く寄せられています。市外県外から来た観光客に喜んでもらうためにも、また新居浜太鼓祭りを全国に誇れる祭りとするためにも、事故のない楽しい秋祭り実現へのご理解ご協力をお願いします。新居浜太鼓祭りが東京2020応援プログラム祭りの認証を受けました。7月に新居浜太鼓祭りが公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会より東京2020応援プログラム祭りの認証を受けました。このプログラムは日本全国の祭りを通じて東京2020大会の機運を高めることを目的に、同組織委員会により実施されているものです。ぜひ今年の太鼓祭りでは鉢合わせなど事故のない市外県外からの観光客に喜ばれる見せる太鼓祭りを実現し、新居浜太鼓祭りを広く全国へ PR するとともに、東京2020大会の盛況につなげられるよう、皆さんのご理解、ご協力をお願いします。お問い合わせは、運輸観光課、電話 65-1261 までどうぞ。
6、市政ニュース。6-1、ご利用ください。浄化槽設置・整備事業補助金。公共下水道の事業計画区域外の地域に小型合併処理浄化槽を設置する場合、設置費用に対する補助金交付制度があります。補助金を希望する人は環境保全課に申し込み書を提出してください。なお、補助基数には限りがあります。申し込みが補助基数を超えた場合は先着順となります。補助の条件、公共下水道の事業計画区域外であること、申請者本人が住むための住宅であること、既存住宅の改造であること、新築や建て替えは対象外、その年度の補助金予算枠内に入っていること、補助金を受けようとする当該年度内に工事を開始しかつ終了させること。お問い合わせは環境保全課、電話 65-1512 までどうぞ。
6-2 山根公園に休憩所を整備。 1月25日水曜、新居浜建築技能者労働組合創立40周年記念として、白川敦史執行委員長より市長に目録が贈呈され、山根公園芝生広場に休憩所及び付属椅子、テーブルが整備されました。山根公園を利用する際は、ぜひご利用ください。お問い合わせは都市計画課、電話 65-1270 までどうぞ。6-3、国保加入者の皆さんへ。特定健診で自分の健康を守りましょう。今年の健診はもう受けましたか？国保加入者1人当たりの医療費について、新居浜市は県、国に比べて高く、医療費全体に占める入院費の割合が高いことが分かりました。入院治療は外来治療よりも費用が高額になるため、全体的な医療費が上がっているようです。検診を毎年受けていれば、病気になる前に生活習慣を改善し、病気の発症を予防することができます。年に1回は検診を受けて、自分の健康を守りましょう。検診は保健センターやお近くの公民館、または市が委託している医療機関で受診することができます。詳しくは国保課までお問い合わせください。お問い合わせは国保課、電話 65-1219 までどうぞ。
7、市議会だより。6月市議会定例会、一般質問。6月市議会定例会では、6月12日火曜から6月14日木曜の3日間の日程で、10人の議員が一般質問を行い、市政について、市長をはじめ、関係理事者の考え方などを質しました。詳しくは会議録やホームページをご覧ください。9月市議会定例会。9月市議会定例会は次の日程で開催されます。お気軽に傍聴にお越しください。時間、午前10時開会。場所、本会議の傍聴、市役所7階本会議場傍聴席。委員会の傍聴、市役所6階各委員会室傍聴席。開催日と内容です。9月4日火曜、議案上提、説明、質疑、委員会付託。9月11日火曜、一般質問、代表千葉健一議員40分、藤原雅彦議員40分、大城正久議員40分。9月12日水曜、一般質問、代表個人岩本和剛議員40分、長安秀樹議員30分、伊藤裕子議員30分。9月13日木曜、一般質問、個人太田義和議員10分、近藤司議員30分、神野京太議員10分、米谷和幸議員10分、伊谷幸恵議員10分、岡崎博史議員10分。9月14日金曜、福祉教育委員会開催予定、環境建設委員会開催予定。9月18日火曜、企画総務委員会開催予定、市民経済委員会開催予定。9月21日金曜、委員長報告、討論、採決。お問い合わせは議事課、電話 65-1321 までどうぞ。
8、各種のお知らせ。8-1、マイントピア別紙からのお知らせ。別紙温泉天空の湯、臨時休館のお知らせ。9月3日月曜は、施設点検・整備のため、 別紙温泉天空の湯は休館します。なお他の施設については通常営業します。岩盤浴熱波サービスは毎週土曜日曜日開催、午後2時からと午後5時からです。老流熱波サービス、内輪による熱波の送風を行います。ぜひご体感ください。なお午前11時35分からと午後8時からは自動老流タイムになります。東洋のマチュピチュ東なる行き観光バスツアーのご案内、新居浜が誇る近代化産業遺産をガイド付きで巡るツアーです。出発時間は毎日午前11時と午後1時です。これは予約がいります。空席があれば当日でも可能です。出発場所、マイントピア別紙駐車場バス乗り場、所要時間約2時間、定員は27人です。参加費、大人中学生以上1300円、3歳から小学生700円、3歳未満は無料です。道中は大変狭く離合ができない区間もありますので、マイントピア別紙発の観光バスのご利用をおすすめします。天候や道路状況により中止または時間が変更になる場合があります。ハデバゾーンの鉱山観光が半額になるお得なセット券もあります。そうめん流しどころマイントピアン、9月は土曜日曜祝日のみ営業です。営業時間は午前11時から午後3時まで。料金は中学生以上600円、小学生400円、小学生未満200円です。お問い合わせはマイントピア別紙電話 43-1801 までどうぞ。
8-2、赤金ミュージアムからのお知らせ。9月の休館日、4日火曜日、10日月曜日、18日火曜日、25日火曜日。イベント情報、CU カフェ引用の夜イベント、戯曲を読む会、声に出して読みたい名セリフ、ファンキー。日時、9月14日金曜日、午後7時から9時まで。定員20人、無料。参加方法、本持参、カフェ利用。ロビーコンサート、よみがえった100年前のピアノ、ビクトリアの音色。日時、9月21日金曜日、午後7時から8時まで。定員20人無料。参加方法、カフェ利用。世界の人に聞いてみよう、教えてベロニカさん。日時、10月5日金曜日、午後6時半から。定員44人、無料。参加方法、カフェ利用。お問い合わせは赤金ミュージアム、電話31-0305までどうぞ。
8-3、イベントのお知らせ。第1回発芽マルシェ。内容、販売を通してさまざまな人との触れ合いや交流の場を開催し、新居浜市における地域福祉の理解を進めていく。日時、9月15日土曜、午前10時から午後3時まで。場所、障害者就業生活支援センターエール。お問い合わせは第1回発芽マルシェ実行委員会、障害者支援施設クスノキ園内、電話 41-6361 大隅までどうぞ。 ハートピック in 新居浜。内容、精神障害者、精神保健福祉活動への理解を深めることを目的とした、精神障害者と地域の人とのスポーツ交流会です。Kスポーツを通じて交流してみませんか。日時、10月25日木曜、午前10時から午後3時まで。場所、山根総合体育館。料金500円。締め切り、10月5日金曜です。なお、申し込み・お問い合わせは、社会福祉法人花咲会、電話 40-6111 までどうぞ。平成30年お手玉遊び市民大会。日時、10月28日日曜、午前10時から午後4時まで。お手玉遊び競技大会。団体戦、一般の部は午前です。団体戦、小学校対抗戦は午後から。お手玉団員認定審査、ステージイベント、お手玉教室ほか。場所は赤金ミュージアム。料金は無料です。団体戦一般の部の出場チームを募集しています。1チーム5人で構成です。これは誰でも出場できます。申し込み締め切りは9月25日火曜。申し込みお問い合わせはお手玉遊び市民大会実行委員会日本のお手玉の会内。電話32-0302、ファックス32-0311までどうぞ。新居の芋炊き開催。新居浜の秋の風物詩、新居の芋炊きを楽しみませんか。期間、9月1日土曜から10月8日月曜祝日まで。場所、国領川河川敷、市民体育館西側。料金、予約1人前1600円、当日1人前1800円。食料品及び飲み物の持ち込みはできません。予約、お問い合わせは、新居浜料理飲食業協同組合、電話 33-3920、午前9時から午後5時までどうぞ。
8-4、その他のお知らせ。山根公園屋内プール臨時休業について、9月26日水曜日から9月30日日曜日の5日間、水の入れ替え及び機械の保守点検のため臨時休業します。お問い合わせは山根公園屋内プール、電話43-1411までどうぞ。国民年金5年効能制度終了に伴うお知らせ。過去5年以内に納め忘れた国民年金保険料を納付することができる効能制度平成27年10月1日施行が9月30日で終了します。手続きは9月28日金曜日まで。この制度を利用することで将来受け取る年金額を増やすことはもちろん、納付した期間が不足したことにより、年金の受給ができなかった人が年金受給資格を得られる場合があります。ご希望の人はお早めに年金事務所で手続きしてください。お問い合わせは、新居浜年金事務所、電話 35-1300、または年金加入者ダイヤル、ナビダイヤル、電話 0570-003-004 までどうぞ。平成30年7月豪雨災害への義援金を募集します。県ではこの度の豪雨災害により被災した人を支援するための専用口座を設置しました。愛媛県受付口座、口座名愛媛県 豪雨災害義援金、金融機関、支店名、口座番号をお知らせします。伊予銀行愛媛県庁支店、普通預金1769828、愛媛銀行県庁支店、普通預金5369532、愛媛県信用農業協同組合連合会愛媛県庁支店、普通預金0003012、ゆうちょ銀行0012-3-634962。 皆さんからの義援金は市・町を通じて被災者への支援に使われます。詳しくは県のホームページ https://www.pref.ehime.jp/e60100/kaikeisidou/goukeisigai.html をご覧ください。お問い合わせは県水道局会計課電話089-912-2770までどうぞ。新居浜市都市計画道路変更案の縦覧について。内容、新居浜都市計画道路変更案上部東西線について意見がある人は縦覧期間終了の日までに市長宛に意見書を提出することができます。閲覧期間9月3日月曜日から18日火曜日まで。閲覧場所、都市計画課市役所4階。お問い合わせは都市計画課電話65-1270までどうぞ。無料法律相談会開催。10月1日は法の日です。無料法律相談を実施します。日時、10月3日水曜日。受付時間、午前9時半から11時20分、午後1時から2時20分まで。時間厳守、予約は不要です。場所、新居浜簡易裁判所。担当、愛媛弁護士会所属弁護士。お問い合わせは、新居浜簡易裁判所、電話32-2743までどうぞ。8-5、ゴミ休業日、今月の納付。ゴミ休業日、9月のゴミ収集業務、施設の休業日は、2日、16日、23日、30日、いずれも日曜日です。9日日曜日は、施設への自己搬入のみ可能です。29日土曜日は、清掃センターの施設点検のため、燃やすごみ以外は搬入できません。施設へのごみ搬入受付時間、午前8時30分から午後4時まで。今月の納付、固定資産税第3期、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料第3期、介護保険料第3期、納期限は10月1日月曜日です。
旧別紙道山記念図書館からのお知らせ。新着本紹介。星空がもっと好きになる、狛江仁奈子著。季節ごとの星の見つけ方や満天の星を見ながらのキャンプの仕方など、星空入門書。鳥の箱舟、ジョエル・サートレイ著。世界中で絶滅の危機にある280種の鳥を掲載。仕事に行ってきます。1、2、埼玉福祉会編。 LL ブック、写真や絵、記号を使って分かりやすく工夫されている本、新シリーズ。 世界モンスターマップ、スチュアート・ヒル絵。神話や物語に出てくる世界中のモンスターたちを楽しい絵地図を見ながらたどる絵本、他300冊。図書館イベント情報。1、子育て世代のための安心マネーセミナー。第2回、住まいの資金づくりの家計講座。日時10月4日木曜午前10時半から正午まで。対象大人。定員20人。講師四国労働金庫新居浜支店。内容、マイホームっていくらかかるの、準備資金など分かりやすくアドバイスします。子供連れ OK です。2、心と体の健康セミナー。第2回、疲労回復、血流改善ケアでマイナス10歳若返る。日時10月5日金曜午前10時から午前11時半まで。対象大人。講師クリニカルカイロラクロス。内容、背骨&骨盤歪みを改善し自律神経を整えよう。3、ハローニュー図書館長のガラクタ講座。第5回、週刊少年チャンピオン黄金時代。日時10月6日土曜午前10時から。内容、チャンピオンがジャンプを超えた日、1977年1月、定員20人、申し込み方法、1から3共通で、図書館窓口、電話でも受け付けております。場所、いずれも多目的ホール、参加料も無料です。お話し会、多目的ホール会議室、0から3歳児対象、9月6日木曜午前10時半から11時まで。幼児対象、9月12日19日いずれも水曜午後3時半から4時まで。小学生対象、9月15日土曜午後2時から2時45分まで。お話し会墨の文館。幼児対象、9月5日水曜午後3時半から4時まで。幼児対象、9月19日水曜午後2時から2時半まで。9月の休館日、3日10日17日24日いずれも月曜。特別整理休館日のお知らせ。図書館資料の整理点検補修のため休館します。期間は9月26日水曜から28日金曜まで。なお、墨の文館、移動図書館は通常通り開館運行していますのでご利用ください。別紙道山記念図書館の開館時間は、火曜から土曜は午前9時から午後7時まで、日曜祝日は午前9時から午後5時までです。別紙道山記念図書館の電話は 32-1911、 ホームページ http://lib.city.nihama.lg.jp/ です。
10、保険の窓口。 10-1、 乳幼児コーナー。対象月齢、内容、実施日、時間、場所、必要なものの順にお伝えします。3から4ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康診査1回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康診査受診票、母子健康手帳が必要です。5ヶ月、5ヶ月時健康相談。平成30年5月生まれ、10月2日火曜日、午前9時半から10時半まで、午後1時半から2時半まで、保健センター、母子健康手帳、5ヶ月時健康相談アンケートが必要です。 6から11ヶ月、すくすく乳児相談、予約制個別相談です。9月10日月曜日、午前9時半から10時半まで保健センター、母子健康手帳、事前に保健センターに電話でお申し込みください。9から11ヶ月、かかりつけの小児科で乳児一般健康審査2回目を受けましょう。診療時間内に委託医療機関にて、乳児一般健康審査受診票、母子健康手帳が必要です。1歳6ヶ月、1歳6ヶ月児健診、平成29年2月生まれ、9月26日水曜日、午後1時20分から2時20分まで保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票が必要です。1歳9ヶ月から3歳未満、2歳から2歳6ヶ月が望ましい。フッ素で子どもの虫歯予防、歯科検診、フッ素塗布など、9月27日木曜日、午後1時半から3時まで保健センター、母子健康手帳、タオル、事前に保健センターに電話でお申し込みください。1人1回限りです。3歳、3歳児健診、平成27年8月生まれ、10月3日水曜日、午後1時20分から2時20分まで保健センター、母子健康手帳、郵送している健康審査票が必要です。なお、乳児一般健康審査受診票は、生後2ヶ月ごろに予防接種手帳と合わせてお送りします。5ヶ月児健康相談では、親子の触れ合いを支援するため、絵本などが入ったブックスタートパックをお渡ししています。
10-2その他、精神障害者家族教室、日時、9月20日木曜日、午後1時半から3時半まで、場所は保健センター、内容は当事者の話から当事者理解を深めるために、ピアサポーター、ご家族の体験談、対象者は精神障害者の家族、申し込みは電話もしくは直接保健センターまで。お問い合わせは保健センター電話 35-1070 までどうぞ。結核を予防しましょう。9月24日から30日は結核予防週間です。次のような症状がある場合は病院受診しましょう。咳が2週間以上続く。痰が出る、急に体重が減る、体がだるい、結核の初期症状ははっきりせず、発見が遅れる場合があります。結核検診、肺がん検診で早期発見しましょう。検診の申し込みは保健センターまで。お問い合わせは保健センター、電話 35-1070 までどうぞ。11. 休日診療カレンダー。外科の休日診療カレンダー。診療時間、午前9時から午後5時まで。2日日曜日、宮西町の長安整形外科クリニック。電話 37-1360。9日日曜日、中西町の循環器科林病院。電話 43-8383。 16日日曜日、沢津町の吉井整形外科、電話 33-4410。 17日月曜日、船木の大橋腸肛門科外科医院、電話 41-8101。 23日日曜日、松原町の曽我部整形外科医院、電話 40-0331。 24日月曜日、八幡の宮原医院、電話 35-1235。 30日日曜日、郷の伊藤整形外科クリニック、電話 37-7335。 内科小児科、診療時間、内科小児科 月曜から土曜日は午後8時から午後11時まで、日曜と祝日は午前9時から午後5時まで。なお、上記時間帯は小児科医がいない場合もあります。お電話にてお問い合わせください。小児科専門医、火曜と木曜日は午後11時から翌朝6時まで、月曜、水曜、金曜、土曜日は午後9時から翌朝6時まで、日曜日は午後6時から午後9時まで。なお、9月17日月曜と24日月曜は午後6時から午後9時までです。場所は、新居浜市医師会内科小児科休館センター、一区町 1-13-52、市役所南側、電話 32-5658。なお、内科小児科休館センターは、突然、急激な症状を発症した患者さんが受診するセンターです。昼間、すでに受診した人や、数日前から同じような症状がある人は、翌日、医療機関で受診しましょう。
12、新刊案内。録音図書。1、私の履歴書。中村吉右衛門、歌舞伎俳優。中村吉右衛門、著。CD1 枚、2時間29分。養父が初代吉右衛門、ジップが初代松本白鸚。2代目を襲名すべき運命は常に重圧だった。かつては鬼平犯科帳の長谷川平蔵役、今や人間国宝の筆者が苦難の道を語る。2、別紙太平記。愛媛新居浜別紙銅山物語。井川幸四郎著。 CD1 枚、14時間13分。金子ビンゴの神の思いを託された3人の若武者の子孫たちを物語に織り込みながら、別紙銅山の開港から近代化への歴史を描く。 3. 愛媛新聞俳句2018年7月号。愛媛新聞社。CD1 枚、1時間。7月7日、14日、21日、28日掲載。4、声の姿勢だより、9月号。全1巻、CD1 枚。5、佳代のキッチン、原浩一著。全9巻。15年前に失踪した両親を探す佳代。もつれた謎と人々の心を解くヒントは、料理の中に。徐々に明らかになる両親の秘密を追い、佳代がたどり着いた場所とは。6、女神飯、佳代のキッチン2、原浩一著、全9巻。新鮮な食材とともに持ち込まれるちょっとした厄介ごと、移動調理屋佳代が心にしみる一皿で美味しく解決。幸せの味を届けにキッチンワゴンは全国を走る。7、平成切り抜き帳、9月号。朝日、毎日、読売、愛媛新聞より、CD1 枚。8、録音広場、9月号。夫人の友社、ほか、CD1 枚。伝訳図書、1、お母さんの涙。リンダ・パブリッシャーズ編集部。全4巻、460ページ。県提出。不登校の息子はオンラインゲームに明け暮れる毎日。息子を心配する母の思いがあふれて、胸の奥が温かいのに涙があふれてくる。優しい11の物語を収録。両親への愛を描いた短編集。2、中国的今を生きる生活。高田智美著。全2巻、308ページ。県提出。日本に留学中の中国人夫と結婚し、瀋陽市で暮らした2年半の日々を綴る。中国の現状の一端が見えてくる。3、姿勢だより、9月号。 まだしばらくは残暑が続きそうです。エアコンなどを上手に利用し、お体には十分お気をつけください。それでは来月号の声の姿勢だよりまで、さようなら。